私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。キリスト教信仰における最大の福音、それは復活、このように言えるでしょう。初期キリスト教会の宣教の内容そのものであります。第一の朗読でお読みしました使徒言行録10章でペトロは、神はこのイエスを三日目に復活させ人々の前に表してくださいましたと、その宣教を告げています。礼拝について考えますと、天地創造の初めに、すべてのものを作り終えた神は、七日目に仕事を終え、休まれた、ということから、この日は、安息日と守られるようになったわけですが、もともとは、週の最後の日を、安息日の日として、礼拝を守っていたわけです。しかし、キリスト教の信仰において、主が復活された週の初めの日の朝、礼拝を守ると大きな変化が起こったのであります。週の初めの日、復活を覚えるために私たちはこのイースターの日だけではなくて、毎週週の初めの日の朝、集まっているわけですが、長らくそのようにしてきて、慣れてしまったのでありましょうか。主の復活に驚き、喜ぶ、そういった思いが、薄れてしまっている、見失ってしまっているのではないかと、思うのであります。神の出来事に対して人の出来事がより大きくなった、そんな結果なのかもしれません。礼拝をサービスと考える場合、それは礼拝が神の奉仕であるということを意味しています。ところが、礼拝に慣れてしまった私たちは、礼拝の主体を私がというふうに考えてしまうことがある。そうなると、私が礼拝に行くか行かないかを決める。私が決める。こういうふうに礼拝に対して人の出来事、人の思いの方が大きくなってしまう。しかし先に言いましたように、礼拝とはサービス。神が私たちに奉仕してくださるとき、神がその礼拝の主なのであります。ならば、私が行くか行かないかということは、本来は問題にならないこと。そして、私が来ようが、お前が、神は奉仕されるのであります。そのことを覚えて、主の初めの日、主の復活の出来事を覚えなつつ、この集められたいものであります。復活ということについて考えると、確かに、キリストいう以前にも、例えばラザロは、主にあって復活させられました。他にも病気で亡くなった子供たちが息を生き返る、そういう出来事を新約聖書はもちろん旧約聖書においても見ることができるわけです。しかしキリストの復活はそれらとは違っているのは 当然でございます。ラザロも他の生き返った人々も聖書にはその後の生活を何も書いていませんけれども、やがて寿命がつくとその人たちはやがて死ぬことになったと容易に想像ができるのです。これが復活とのキリストの復活との第一の違いであります。第二の違いは、復活されたキリストは十字架の死を遂げた主であるということです。すべての人の救いのために命を捨てられた方の復活ということであります。他の例は、誰かのために死に、誰かのために復活したのではなく、その個人における出来事に過ぎないわけです。また復活は容易に理解されることではありませんでした。とある著名な方が、キリスト教が復活さえ言わなければ信じたであろうに、という言われたそうでありますが、復活がなかったら逆にキリスト教信仰はないに等しいのであります。イエスは受難の予告を三度弟子たちにされましたが、弟子たちの態度はその三回それぞれに次のように示されます。ペトロは、そんなことがあってはならないと、諌めたとあります。まあ、ペトロをはじめ弟子たちは、にとって、エルサレムでイエスは敵を打ち倒す方と、そういうメシアと期待していたわけであります。第二の受難の予告の後に弟子たちは、誰が一番偉いかと議論していたことが、明らかにされました。第三の受難の予告の後に、栄光の座につくとき、左右に座らせてほしいと願った。このようになっています。つまり、受難の予告の後、弟子たちは、そのことを理解できない姿が明らかにされているのです。受難の予告。確かに、敵対者に対よって十字架の死を遂げることを告げているのですが、それだけではありません。イエスが告げたのは、必ず三日後に復活すると言われているのです。十字架の死の予告が、衝撃的だったからでありましょうか。この復活の予告について誰の耳にも入っていなかったように思えるのです。なぜ十字架の死も復活も人は理解できなかったのでしょうか。復活の朝の場面に目を向けるとその理由が分かってくるように思われます。復活の朝の状況を人の側からこう見てまいりますと、マリアが墓から石が取り除けてあるのを見た。二人の弟子にそれを伝えた。二人の弟子は墓に来てそれを確認した。しかし、それは分からなかった。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったと聖書は告げています。そして二人の弟子たちは帰っていった。マリアは墓の前で泣いていた。まあ、こんな風になります。 復活の朝の場面、神の側からすると、まあ、次のようになるでしょう。墓から石が取り除けてあった。それは復活された印だということです。二人の弟子たちが墓の中を確認した。雨布が置いてあったことも、イエスの頭を包んでいた覆いが丸めてあったことも、復活の印でありました。しかしそれらの印を復活と結びつけて理解することは、この時人間にはできなかったというのです。復活がわかるその鍵は、聖書の言葉でありましょう。なぜ理解できなかったのかと先ほど問いました。それは復活の朝に見るまだ、この言葉に鍵があると言えるでしょう。第一に、イエスは必ず死者の中から復活されている、復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったというところです。それが意味することは、今は理解できていないかもしれないが、やがて理解できるということです。あるいは、今は神によってその事実が隠されているが、やがて明らかにされるということです。第二のまだ。それは、まだ暗いうちにのまだであります。まだ暗いうちに。このことが意味しているのは、やがて明るくなるということです。いつまでも暗いままではないということです。理解できなかったのは、まだ暗いから、まだ闇の中であったから、聖書はこのように告げているのです。そして、やがて明るくなり、理解できるようになる。このようにも示していると言えるでしょう。墓の前で泣くマリアについて触れました。私たち、藤ヶ丘教会の、まあ、今年の主題は、私の隣人に対して、一人のキリストになろう。これは、修法にも記されていることであります。で、主題聖句は、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。という、ローマの信徒への手紙の言葉です。墓の前で泣くマリアがいます。このマリアと、どのようにすれば、共に、泣くことができるのでしょうか。ああ、マリアは泣いているなぁと、傍観することではないでしょう。どうすれば私たちは、共に泣くものとなれるのでしょうか。それは、マリアの涙の理由を、私のものとするほど思うことでありましょう。泣く者と共に泣くようになるために、墓の前で泣くマリアと共にいることでありましょう。マリアは墓の前で泣いていたからこそ、最初に復活の主に会うことができたのです。今日の聖書の箇所が教えているのは、泣く者が主によって 立ち上がり、最初に喜びを知ることになり、その喜びを伝えるために出かけていくものとされたということです。闇の中にいて、わからないで泣いていた者が、喜びを携えて伝えるものと変えられたということです。泣く者と共に泣くということは、この泣く者と共にいて、この泣く者と共に喜びを携えて、それを伝えていくということではないでしょうか。聖書に目を向けますと、聖書全体に目を向けますと、この闇ということについて、これを悪、死、罪というものをいろんな場面で言い表していることがわかります。創世記によると、神が天地を作られたとき、地は混沌であった。あって、闇が深淵の表にあり、と、これが最初に出てくる闇であります。闇が包んでいた。闇が地を覆っていた。そして神は何と言われたか。光あれ。闇がそこにあるのですが、闇に対して神は光あれと創造を始められたのです。私たちが闇の中に生きるとき、神は必ず光あれ、こう言ってくださるに違いないんです。ヨブ記に目を向けますと、二度と帰って来られない暗黒の死の闇の国。死について闇、このように言い表しています。まあ私たちは死に対してなすすべを知りませんから、それを闇、理解できない、恐ろしいもの、罪によって入ってきたもの、このように理解することはできるでしょう。しかし私たちには何もなすすべを知らないのです。これに対して主なる神は闇に光をと言われたように、闇、死に対して命を示されたのであります。これが主の復活が意味することです。イザヤ書を開くと次のようにあります。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。これはイザヤ、預言者イザヤの時代ばかりでなく、今を生きる私たちのこの世についても、まさし、紛れもなくこの通りに言われるのではないでしょうか。見よ、この世、地は、闇は地を覆い、暗黒が国々を覆っている。そのような世界に私たちは生きているのです。このイザヤ書、続いて読むと、次のように示されているのです。しかし、あなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に輝くと。私たちが生きる世界も、同じように暗黒に包まれたような闇の中であります。しかしそれはそれで終わるのではなく、聖書はしかしと告げているのです。 このしかし、神によるしかしに期待すること、人間が置かれている状況は闇に包まれ、死と罪に囲まれた状況に見えるでしょう。何事にしてもうまくいかない現状の中に闇に包まれたように思う心があるでしょう。しかし、聖書が言われているのは、しかし、そこに必ず神が働かれるということであります。闇は闇のままでは終わらないんです。闇の中には光が輝くのです。これが今日聖書が告げていることになります。今は困難の中に置かれているかもしれないが、しかし主はすでにあなたの困難を知って、そのあなたと共にいてくださるのだ。聖書が告げているメッセージはこのようなものに違いないんです。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。主題聖句として掲げ、私の隣人に対して一人のキリストになろう、と掲げて歩んでいます。まあ、どちらかと言いますと、私たち教会の群れが喜ぶ隣人と喜びを共有しましょう。私たち教会が泣く隣人と共に泣く者とされていきましょう。さあ、そのために出かけていきましょう。このようなイメージを私たちは持っている。このように思うのです。私たちは喜んでいるから。だから、泣く人と共に泣く者となっていきましょうよ。となる。ところが、今日聖書を見ると、墓の前で泣いていたマグダラのマリアは、弟子たちのところに行って、私は主を見ましたと。告げ、主から言われたことを伝えたとあるのです。泣いていた者が、泣いていたからこそ、喜びを伝えるものとされたということなのです。闇の中に光が輝いたとは、こういうことではないでしょうか。まだという現実の中に、しかしが生じたとはこういうことなのではないでしょうか。これが復活の朝起こった出来事なのです。これが週の初めの朝、礼拝のために私たちが聞くべき言葉なのであり、一週間の生活の中で、日々の生活の中で私たちは闇の中をさまようかのような経験をすることがあるでしょう。うまくいかないことに囲まれているので。しかし、私たちはそのような時にも神のしかしがあるということを聞くために、週の初めの日の朝、この場に神によって集められるのです。闇の中にあるということ、困難の中に生きているということが悪いことばかりではないでしょう。闇の中にあるということは、わずかな光でも気づくことができるということ。 闇の中に自らが置かれているということは、主の救いがあなたに近いということなのです。涙したとしても、そこに留まるしかない私たちを深く憐れみ、共におられる主は、泣く者と共に泣く者となってくださる。私たちのあらゆる涙は主にあって拭われ、喜びに生き始めることができるのです。私たちはまだわからなくとも、まだ信じられないとしても、しかし主はそのあなたとすでに共にいて、闇の中にいるあなたにすでに働いてくださるのであります。この世の闇の中でこそ、主は光として輝いてくださる。このことを復活の日の朝、私たちは耳にするのです。そして復活を覚える週の初めの日の朝、私たちはこのことを繰り返して聞いて、新たな命に生き始めるのです。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。